新年明けましておめでとうございます。私は当教会の、教会員大西正也と申します。本日は伊藤先生が北上尾チャペルでご奉仕のために私がメッセージを取り継がせていただきます。最初にお祈りいたします。ハレルヤ。天地万物をお作りになった主なる神様、本当に心から御前で、礼拝を捧げます。あなたの本当に大いなるこのご支配を感謝いたします。2026年が始まりましたけれども、この2025年本当に主の恵みに感謝いたします。そして新しい年も主の恵みが豊かに私たちの上に降り注ぎますようにお願いいたします。これから御言葉を取り継ぎますけれども、どうぞ主がご自身で御言葉を通して御心をお語りください。本当に私小さき者ですけれども、少しでもそのお手伝いができればと思ってメッセージを語りたいと思います。これからのひとときをすべて御手にお委ねいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、日本の正月は、新年の挨拶で始まる場合が多いと思います。一年の計は元旦にありなんて言葉を聞くこともありますが、一方で、門松はメイドの旅の一シリーズか、めでたくもありめでたくもなし、なんかちょっと暗いですけどもという言葉も耳にします。正月を迎える思いは人様々ですよね。でも、この最初のシリーズ礼拝の時に日頃忘れがちなこの時の流れを聖書を通して考えていきたいと思います。もう1年以上この手紙を話しているんですけども、時々、この手紙の冒頭にですね、ヨハネはイエス様を証ししますとありますから、今日のメッセージの中ではそのイエス様ご自身の言葉も紹介したいなと思っています。私は新科学2017を使わせていただきます。それではまず最初に2章の18節を見てください。今は終わりの時という言葉がありますよね。そして今日の箇所からちょっと先になりますけども、28節のところに真ん中後半でしょうかね、来臨の時という言葉があります。ですからここに書かれた終わりの時というのは、イエス様の、初臨と再臨の間の時代ということができると思います。初臨というのはイエス様が救い主として地上に来られた日のことです。2000年前でしょうかね。そして再臨とはこれから先のことなんですけれども、イエス様が世を裁くために再び地上に来られる日のことです。イエス様の十字架から2000年ほどが経ってますから、私たちは意識も薄れていますね。でも今はまさしく終わりの時、このヨハネが言う終わりの時です。正月早々終わりの時かってちょっとね、思いますけれども、忘れがちだからこそこの今の時代を考えてみたいと思ってます。その次を見ると、反キリストが来るとあなたたちが聞いていたとあります。これはイエス様が偽預言者が大勢現れて 多くの人を惑わしますと、マタイですね、マタイ24の11で語られております。そして反キリストについては22節そのすぐ後に、イエスがキリストであることを否定するものだと説明されています。ですから、この反キリストというのは、誠の救い主、イエス・キリストを否定している。そういう、人たち、そういうことになります。そして、否定してどうするかというと、救い主を否定するわけですから、人々が救われることを否定している。つまり、救いから遠ざけている。そういうふうな働きをしているのが反キリストだと思います。聖書が語る救いというのは、いろいろ日常では使われますけども、人間が罪と死の奴隷から解放されて、神様との関係を回復することなんですね。で、それは、神様ご自身が計画された、人類のための救いの道に従って救われるんですけれども、その中心はイエス様の十字架と復活です。天地が創造されて間もなく、聖書を読んだ方はすぐ気がつくと思いますけれども、サタンは蛇の姿になってエワを誘惑しました。そして人類を神様から引き離したわけですね。そして自分、サタンの支配下に置いたんです。で、それがずーっと続いたのが旧約聖書の歴史と言ってもいいかもしれませんね。ところが2000年前、イエス様の十字架によって、のあがないによって、サタンの敗北が決定しました。そして人類が神様の身元に帰る救いの道が開かれたわけですよね。じゃあサタンはどうするか。ね、指くわえて見てるわけじゃありませんから、手下の反キリストを使って、もうできるだけ多くの人類、人たちを道連れにして、なんとか、イエス様の再臨を阻止しようとしているんですね。そうやって悪あがきをしているわけです。結果は見えてるんですけどね。ですから、反キリストが多く現れてくるっていうことは、まさにそのこと自体が終わりの時の印になっているわけです。ですからイエス様もそうおっしゃいましたし、このヨハネもそのことを触れているわけです。では19節に進んで、ここに何が書かれているかなっていうと、その反キリスト、サタンの手下について3つのことが書かれています。1つ目は、彼らは教会から出ていったわけですね。ということは、彼らは最初、教会に集ってたわけです。そして、教会を離れたわけですよね。ですから、彼らは反キリスト、キリストに反、否定しているわけですから、ただ出ていったわけじゃないでしょうね。自分の意思を持って、キリストの福音を否定して、神様との交わり、教会というのは神様との交わりの場です。だから、ただ建物の教会を出たわけではなくて、神様の交わりから出ていったんだと思います。福音、よくこの福音住教会ってありますから、よく使われる言葉で、伊藤先生もよく説明されるんですけれども、福音とは、イエス・キリストの十字架と復活の御業によって、救いの道が開かれたんだ。 素晴らしいことだという神様から知らせてくださったグッドニュースです。まあ、究極的には聖書66巻全体に記された、創世記から黙示録までに記されたイエス・キリストご自身だということも言えるかもしれませんね。そして、福音を信じる以外には救いの道はないんです。唯一の道なんです。ですから、反キリストはこの本物の福音、グッドニュースを否定して、偽物の福音を教会の中に広めようとしたのではないでしょうか。まあしかし、結局は失敗して、出ていったわけですね。それがまず一つ、反キリストについてわかることです。二つ目は、彼らがもともと救われていなかったことです。まあ残念ですけれども、救われて、その後、教会を離れてしまう人が少なからずいます。しかし、その人たちは決して信仰を捨てたわけではありません。一度救われた命は神様が絶対に手放さないからです。ですから、反キリストが本当の意味で救われてたら、まあいろいろ紆余曲折はあるかもしれませんけども、最終的にはとどまっていたのだと思います。神様にですね、とどまっていると思います。しかし彼らは神様を拒否して出ていったわけですから、もう残りは選択肢は一つですよね。もともと救われていなかったと考えるしかないのかなと思われます。まあ、状況はわかりませんよ。信じて受洗したのか、もしくは、もともと悪意を持って、教会を、混乱させようと思って、侵入したのか。その辺は書いてないからわかりません。しかし、わかっていることは、彼らは、もともと救われていなかった。つまり、新しく生まれていなかったということが言えると思います。少し調べてみたんですけれども、彼らは当時いろいろなところで活躍してたキリスト教的グノーシス主義、もっと舌を噛みそうな名前ですけども、そういう異端があったそうです。そこに属していたというか、その教えを信じていたようなんですが、まあそれもはっきりしませんか。もしそうだったとしたら、彼らは何を信じたかっていうと、そして何が救いの道かと信じたかっていうと、個人的に与えられる精神的な知識。それをグノーシスというんだそうですけども、そういうなんかこう特別なものを自分の体得したら救われる。というふうな、考えだったようです。ですからイエス様はもちろん、実際に現実にいらっしゃいましたから、その技もありましたから、彼らもそれは認めざるを得ない。じゃあどうだったかというと、イエス様はその究極的に習得しなければいけないグノーシスを人々に啓示するために神様から使わされた使者なんだっていうふうな理解をしていたようです。ですからイエス様は神様でも人間でもない。まあ、よく聞くというか我々がイメージしやすい、ことで言えば、御使いみたいなものかもしれません。ですから、彼らがイエス様はすごい人だと思いながら、あがめていたとしてもですね、結局イエス様のイメージを自分で作り上げて、まあそれを偶像のようにしていたとしか思えないと思います。 ですから、そこにはまず、悔い改めはないですよね。そして、罪をあがなう十字架もないですよね。ですから、そして、復活も、イエス様の復活がなかったとしたら、私たちの永遠の命に、つながる復活もあり得ない。ですから、見た目、ちょっとした感覚は、イエス様すごいって思っている感覚があるかもしれませんけれども、本質が全く異なる偽の福音です。ですから、それは、救いに至る道ではなくて、永遠の滅びに至る道なんですね。それが終わりの時の、印と言ってもいいと思うし、信仰者が本当に、注意深く、避けていかなければいけない今の混乱の宗教的ですね、混乱の時、まあ実際の戦争ともあったりして、いろんな意味で混乱の時期の、に対応と言えるかもしれません。そして三つ目は、彼らの偽りが明らかにされたことです。彼らが出て行ったわけですね。ということは、逆に言うと、教会が信仰を保ったということです。すなわち、その反キリストの活動を通して何が起こったかっていうと、本物の信仰と偽物の信仰が識別されたということですね。伊藤先生がよくふるいにかけたというお話をされますけれども、そちらの方がイメージしやすいかもしれません。要するに全人類は光と闇のどちらか一方に属するわけです。どっちつかずはありません。まあ、よくそれに関して最後の審判なんて言葉を聞いて、あ、恐ろしいなとイメージする人もいるかもしれませんが、聖書が語る終わりとは、救いの完成、新しい世界の創造です。もちろん、神様は光か闇か、当然光ですよね。ですから、光、つまり神様に属する人たちは永遠の命を持ち。で、闇に属する人たち、神様と敵対して離れたままでいる人たちは永遠の滅びに向かうわけです。まさにその二つは希望と恐怖。まあ、ありきたりの言葉で言えば天国と地獄でしょうかね。はい。まあ、このように、反キリストの正体が見えてきたところで、それで終わりではありません。後半は、ヨハネが、そういう状況にいる私たちに、三つの励ましを語ってくれています。一つ目は、キリストを信じる者には、聖霊が、与えられ、で誰もが真理を知っているということです。私なんかとか思ってしまったり、全然分かってないやと思ったりしてますが、もうすでに信じた人はそのうちに聖霊をが宿ってくださっているわけですから、その聖霊に導かれて必ず真理に到達するんですね。それがクリスチャンの特権。神のことされた人間の特権なんだと思います。20節と21節を見てください。真理。これもいろいろ使えたりイメージできる言葉なんですけども、聖書の中で真理っていうと、まあ場所にもよりますが、ここで言う真理は、こう聖書全体、創世記から黙示録まで流れている神様の人々、人類を救うご計画のことです。それは、キリストの十字架と復活に集約されています。 まあ、わざわざね、救いの計画を代々的に、実施するよりも、最初から、罪を犯さないように、神様を守っていればよかったじゃないと思う方もいるかもしれませんけども、人間は神の形に作られてますから、自由意志を持ってます。神様はそれを本当に大事にして、それを愛し育てます。ですから、私たちが本当に神様の命令を聞いて、いいことをするんじゃなくて、悪いことをしないんじゃなくて、私たち自身が本当に心から神様に従うことを神様は願っておられるから、こんな大きな大きな、ご計画の中で人類をできれば全員救いたいと思っていらっしゃるのが神様の救いのご計画です。で、その中心といいますかね、集約されたものが繰り返しになりますけれども、キリストの十字架と復活です。罪の贖いと永遠への希望です。ですから、イエス様を信じる人々は、その福音を土台にして生きている人たちですから、当然、偽物がいくら出てきても、それは神様から出てきたものではない、ということも合わせて知ってるわけですよね。で、それは、実は注ぎの油、その書いてありますけれども、すなわちこれは聖霊のことです。聖霊が保証してくださいますから、大丈夫なんですね。必ずその言われたことは、イエス様の約束は、神様の約束は実現します。イエス様も、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。と語られました。これは、ヨハネ14の2、ごめんなさい、26。ヨハネ14の26にあります。人間の知恵や努力では、真理を知ることはできません。聖霊の働きが不可欠です。ただし、待ってるだけでは、ダメですね。やっぱり、私たち自身がその聖霊の助けを借りて御言葉に聞き、そして御心を求め続けることが大切なんだと思います。神様との交わりというのは本当に神様の似たものと作られた人間と作り主である神様がコンタクトを取るわけです。ある意味でコミュニケーションをすると考えると、双方向の、意思伝達ということですかね、になるんだと思います。二つ目は、イエス様を通して、目に見えない神様を見ることができる。旧約時代、神様を見たら死んじゃうんですよね。聖書に書いてある、そう書いてあります。神様を見ることはできませんでした。モーセでさえ見えませんでしたね。後ろ姿は見ましたけども。で、23節を見てください。これ言語が持つ意味はいろんな意味に広がってるんですね。だからそれをちょっと考えて、意訳、意味を中心に訳すと、告白するとか、持つっていうのは、一言で信じることなんですね。ですから、否定するとか持たずっていうのは信じないことなんです。ですから、イエス様を信じない者は、父なる神様を信じない。イエス様を信じる者は、父なる神様を信じる者だ。というふうに、理解することができます。イエス様は、私が天から下ってきたのは、自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を、ごめんなさい、御心を行うためです。と語られました。 これはヨハネ6の38に書かれています。要するに、イエス様の地上生涯33年、すべてに神様の御心が示されているということですね。そしてそのクライマックスが十字架と復活なんです。でその栄光の御業を通して初めて私たちは神様の救いのご計画の全容を知ることができるわけだし、その奥に神様の愛と恵みがあることを知ることができるんですね。すなわち、言い換えると、私たちは目に見えるイエス様を通して目に見えない神様を確かに見ることができるんですね。これも大きな励ましですよね。ヨハネは本当に私たちを励ましてくれております。イエス様も、私と父とは一つです。と言われました。これはヨハネ10の30に書かれています。じゃあ続いて三つ目ですが、福音を信じる者は神様にとどまり永遠の命を持つということです。ね、福音を信じている人、ね、神様を信じていると、イエス様を信じている、福音主として信じている人、その人は神様の中にとどまって守られているし、育てられているし、そういうふうに神様との関係を豊かに持つことができる。ということは、それ自体がもうすでに永遠の命を持つことだと、ヨハネは言ってるんですね。そしてここで、初めから聞いていることとありますが、これは先ほどできた真理のことです。ですから中心は、キリストの十字架と復活の福音です。その福音を私がとどまらせているとは、単純に知識を蓄えているわけではありません。また、単純に感謝を忘れないようにしようって一生懸命覚えていることでもありません。神様に記された神様の御心をもちろん聖霊の立場が、助けがないとできませんが、まず理解して、そこでとどまらずに、それを行動に移すことです。イエス様も、主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。と言われました。これはマタイ7の21です。私は今年の3月で、26日ですけども、細かく言うと、信仰歴37年になります。長いか短いかは、まあ、どっちでしょうね。わかりませんが。はい。初めの頃はですね、実は全くのサンデークエスチョンでした。要するに日曜日だけクリスチャンになる。普段は神様忘れてましたね。もう仕事中なんか全く忘れてました。日曜日もこの礼拝に出ることで満足して、いろいろ奉仕も行いましたが、まるでこう仕事をやってるように自分の力でこなしていました。しかし、時間もかかりましたが、御言葉に触れ続けている中で、もちろん礼拝でメッセージを聞く中で、で、私はその奉仕というのが、教会学校の奉仕をしてましたから、そちらでもいろいろ御言葉に触れることがありました。その御言葉に触れ続けている中で、自分のその、考えて作っているものではなく、イメージではなくって、本当に神様は生きて働いておられる。ということを実感する 体験を何度か積み重ねてきました。その中で確信したことは、世界中にですね、もし私しか人間がいなくても、イエス様は十字架にかかってくださった、私の罪のためだけでも十字架にかかってくださったんだっていうことを本当に、信じることができるようになったんですね。それから少しずつ少しずつ、でも確実に、例えば日々のデボーションが楽しみになったり、礼拝で本当に恵みを感じたり、奉仕が喜びになったりしてきました。少しずつですよ。そんなパオンになるわけじゃないんですよ、私の場合はね。そういう人もいると思います。だから信仰の形っていうのは十人十色です。もう本当に人それぞれだと思います。ですが、十字架と復活が土台になっていることに変わりはありません。ですから、そのキリストの福音、十字架と復活を信仰の基盤として、神様との豊かな交わりの中で、私たちの力ではなく、神様に信頼して、より頼んで、すべてを委ねて歩むことが大切なんだと思います。これ口で言うのは簡単で、メッセージだから話してますが、私は全くそれができているわけではありませんよ。今その進行途中です。でもそれこそが、御子と御父のうちにとどまるということではないでしょうかね。そしてその歩みこそが永遠の命を生きていることなんだと思います。永遠の命とは、神様と共に永遠の未来を生きることですよね。天国でずーっと生きる。これが永遠の命と思ってしまいます。私は思ってたことがありますが、実はこれ同時にですね、先ほどからあるように聖霊に導かれて、こう少しずつ少しずつ聖なるもの、神様に似たものに、イエス様に似たものに変えられていく。変えられ続けていく。その歩み、つまり今、もうこの瞬間も永遠の命を生きているのではないでしょうか。それはその十字架の死にまで従われたイエス様がお手本なんですね。そしてイエス様が歩まれたように歩むことです。そこには真実と希望があると思います。そして私たちはこの世を力強く生きることができるのだと思います。自分の力で頑張る必要はないんです。私たちはすでに神の子供とされています。救われた瞬間に、新しく生まれた瞬間に、私たちは神の子としての特権をいただいます。その特権は変わることがありませんから、ちょっと極端に言うと、神の子とされていると言っても間違いはないと思います。ですから、どのような苦難や誘惑に直面しても、神様が責任を持って、私たちを守り導いてくださるんです。これは神様が約束されたこと、聖書的に言うと契約されたことだと思います。今日でも、反キリストの活動盛んです。よく聞きます。新しい新興宗教が、どこそこから入ってきた。伊藤先生もこれに気をつけろ、あれに気をつけろってしょっちゅう、執事会なんかで、いろいろ情報をくださいます。そういう偽りの救いの道を示す 異端。これはもちろん反キリストですけれども、最近ちょっと気になっているのは、宗教をですね、科学的に、また哲学的に統合しようという新しい考え方が出てきています。まあ、新しい多神論と言ってもいいですかね。それは、ちょっと聞いたときにゾッとしました。で、それからもう随分もう昔からある。今はどんどん膨れ上がって問題になっている神様の存在自体を否定する無神論。これも、本当に注意が必要な思想だと思います。そして、もちろん、信じて救われている人、永遠の命をなくすことは絶対にありませんが、でもやっぱり私もよくあるんですよ。私は本当にね、弱いものですぐ自分の力に頼ろうとしてしまいます。また、神様よりも、こう、なんかこう、あの人すごいなと思う人の助言とか意見とか理論に頼ることもあります。真似しようなんて思うこともありますが、もちろんそれは素晴らしいことなんですよ。人の力は、神様からいただいた賜物ですから、それをいろいろ発揮して、哲学も、科学も、決して悪いものではなくって、素晴らしいもので、それをうまく、使っていけば、神様と決して、分離する、相反する棒ではありません。神様のご支配の中に、科学も哲学も、これは大切な存在、私たちの本当に大きな力として認められているものですけれども、そこに神様以上に頼ってしまうと、これは何でしょうかね。偶像崇拝ですよね。ですから、信仰生活の基本に、本物の神様を知って、その十字架と復活の神様の愛を基盤にして、やはり新たな気持ち、日々新たな気持ちで、キリストに留まり続けることが大切なんだと思います。そうすると、もうこれは人間社会でもよくあります。本物を知る者は、偽物に騙されません。この三つが、この今回の箇所を通して、ヨハネが私たち、本当に今は大変な迷える時代ですけれども、そこを迷わずに、しっかりとした信仰生活を送るために励ましてくれているんだと、私は、理解させていただきました。最後に、本日の中心聖句をご一緒にお読みしたいと思うんですが、出てるね。私が徹底せず、最後確認しなかったんで、主法にあります、ヨハネ第一の2章28節。これは最初に実はね、これ中心にしようと思ってたんで、これも すごい今回のことをまとめる、聖句かなとも思ったんですけども、それ以上に、ヘブル人への手紙、12章2節。今ちょっとヘブル書の学びをやってる関係かもしれませんが、そっちの方がしっくりときちゃうので、これを本日のテーマ聖句にしたいと思います。前に出ておりますから、ご一緒にお読みいたしましょう。ヘブル人への手紙12章2節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方は、ご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。すべてはイエス様を信じる信仰が基本ですね。だからこそ神様を信じることができるのだと思います。正月の三が日が終わりました。明日からは日常が始まります。私はこの日頃忘れがちな時の流れというものを、まあ、たまにはですね、立ち止まって自分の今を考える一年にしたいなと思わされております。お祈りいたします。主なる神様、感謝いたします。 新年早々終わりの時の話ですけれども、いつも自分の周りにある、危機的状況、これは敏感に察知する必要があるということも併せて教えておられるんだと思います。で、決してそれは悲観的なことではなく、ヨハネがおっしゃるように、いつも神様が共にいてくださるわけだから心配することはないよとおっしゃってくださいます。こんなに勇気づけられることはありません。どうぞ、私たちが聖書に導かれ、そして聖書に基本を置いてこの世を、過ごすことができますようにお願いをいたします。それこそ私たちが永遠の命を生きる天国の前味をこの現実の中で味わわせていただけていることだと思います。本当に神様の愛と恵みを感謝いたします。今日お集まりのそれぞれの一人の方、イエス様を信じている方、信じていない方、いろいろいらっしゃると思いますけれども、やはり、聖書に書かれていることに目を向けて、日々の歩みを振り返る時が持つことができましたら非常に感謝だと思っております。すべてを主に感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。